富山地域の朗読のコーナーです。本日朗読させていただきますのは、アイヌと神々の物語、著者茅野茂、ロボタで聞いた上ペケレより、昭和44年4月15日再録、語り手ビラトリ町ニオイ本村の黒川手締めさんで、熊と狂った猿です。それではお聞きください。熊と狂った猿。私は夫と共に暮らしていた。私は毎日のように針仕事をしているけれど、私の夫は仕事もせずに寝てばかりいるものだった。そのように暮らしていたある日のこと、戸のすだれが静かに開けられ、誰かが入ってきたので見てみると、それは私の兄である熊神であった。兄の言うことには、妹よ聞いてくれ、私は熊神としてアイヌのところへ客として招待され、飲みの宴、食いの宴、その上、たくさんの稲う、気を削って作った御幣とか酒などをお土産としてもらってきた。その中から一つのお団子と一つの稲うを隠してここへ持ってきた。そう言いながら、私の方へ稲うと団子を差し伸べてくれた。そのところで私はそれを受け取り、こっそりと懐に入れた。兄が出て行った後、それを聞いていた私の夫は、先ほどお前たちは何を言っていた、あと2回、あと3回、聞かせてくれ、と言ったけれど、私が、何を私たちが言ったというの、と言うと、嘘を言うな、お前が私に聞かせなくとも、私はちゃんと聞いていた。夫はそう言いながら、さっと起き上がると、美しい毛皮を脱ぎ捨て、悪い毛皮を上から着て、へかいた城、折れた山刀を腰に差し、さっとばかりに飛び出した。このままでは、私が兄のもとへ行く前に、私の兄が殺される。そう思うと、私はいても立ってもいられない。夫がしたように、美しい方の毛皮を脱ぎ捨てて、悪い方の毛皮を上から着て、へかいた城を腰に差し、兄が走って行った方へ、宙を飛ぶように走っていくと、時すでに遅く、私の兄は首のところをポキリと折られ、道端へ捨てられて死んでいた。それより先に私の夫が走っていたと思われる足跡だった。もしかすると、私が母の家に着く前に、私の母は殺されるかもしれず、そう思うと気が気ではなく、私は母の家へ向かって走っていった。母の家の近くまで来ると、家の中から母の泣き声が聞こえてきた。母は死ぬほどの声を出して逃げ回っている様子。私はさっとばかり家へ飛び込んだ。すると、夫は私の母をいろりの周りに追いかけていた。腐った夫、何をしている。私の方を先に殺せ。私の方を先に切れ。そう私が言うと、猿であった夫はにっこりと笑った顔で私の方へ向かってきた。もしかすると、この家がめちゃめちゃに壊されると思った私は、さっとばかりに外へ飛び出た。私の夫である猿も、私を追って同じように飛んできた。それからは、互いに絵描いた城を抜いて切り合った。私は知らなかったが、夫である猿は、金の心臓の尾を6本、普通の心臓の尾を6本持っていた。それらの心臓の尾を、私は1本ずつ切っていった。私自身も、猿と同じように、金の心臓の尾6本と、普通の心臓の尾を6本持って生まれていた。私が夫である猿の尾を切るたびに、私の尾も同じように切られていった。私は、かろうじて猿の金の心臓の6本と、普通の心臓の6本全部を先に切り、熊神であった兄の仇を討つことができた。私に残った心臓の尾は、普通の尾がたった1本だけであった。ようやくのことで、私は母のところへ戻ってきた。母は丁寧に手当てをしてくれて、私の傷を治してくれた。私は自分の夫が狂った猿だとも、腐った猿だとも気づかずに結婚して、そのために兄は殺されてしまった。また、母も危なく殺されかかり、兄の仇は結局撃ったけれど、私はようやくのところで生き残ることができた。と、位の高い熊神の娘が、猿の嫁になって危なく死ぬところであった話をしてくれました。続けて解説を読ませていただきます。ウエペケレ、昔話に出てくる猿らしきものは、アラサルシ、アラ、は一つ、あるいはちょぼんとある。サラ、は、を、あるいは尻尾のこと。ウシ、は吐いている。 つまり、しょぼんとした尻尾の生えたやつという意味で、猿というよりゴリラのような姿が想像されます。アイヌ社会では、手余され者とか乱暴者のことをアラサルシと言い、鼻つまみ者とされています。この話は、位の高いクマシンの娘が猿の嫁になり、苦労した話で、アイヌのコタン、村へ行ってもらってきたクマシンの土産物のお裾分けを、妻がもらったのに腹を立てた夫の猿が、妻の兄や母を殺そうとした話です。また、絵描いた城、折れた山刀はあまりいいことでない時に用います。例えば、クマシンがアイヌのところへ客として来るときは、普段着を脱ぎ、上等の着物に着替えると言いますが、この場合は最初から喧嘩というか相手を殺しに行くので、悪い方の着物に着替えています。絵描いた城、絵はそれ、貝は折れた、田代は山刀。というもの、実際にこのようなものがあったのではなく、悪い方の刃物という程度の意味合いであろうと思います。熊と狂った猿の解説でした。以上で上松ゆきの朗読コーナーを終わります。いやいらいけれ。